今までですね、分析という形で、DFD とかですね、まあ、故障と、なんだっけ、の違いとかですね、そういったものをちょっと見てきてですね、ああいった会話がですね、実は開発の現場で行われると分析やってるということになるんですけども、まあ、ほとんどの方はやったことないかとは思います。で、その分析を、まあ、分析というのはやっぱりモデルなんですね。DFD を作って、その何を作るかというところをモデル化するという技術です。で、ここがですね、実は、まあ、ちょっと余談話から入りますけども、モデルが上手い人は、化学の人と、数学の人と、経済学の人、こういった方がですね、非常にモデル化が上手いと。まあ、統計取ったわけじゃないんですけども、そういうふうに言われてますね。あと物理学科の方はですね、こう追求、物事を追求型なので、意外とモデル化がうまくない。で、残念ながら、情報工学科の方もですね、どうしてもソフトウェアとかプログラムとかですね、そういった技術に走ってしまうんですね。最初にだから何を作るというところよりも、どのように作るかの方に頭がいってしまうので、残念ながら情報工学科の方も分析させると、なんかハウというかですね、実装に依存したモデルになってしまうという、まあ、傾向が、まあ、意外とあったりします。まあ、分析はですね、何回かやっぱり周りの人と訓練する。実際にやってみないとなかなか経験則も上がっていかないと思いますので、ぜひですね、帰ったら、分析、DFD っていうのを聞いてみたんだけど、機能分割してみようよという形で周りの人を巻き込んでね、やっていただければいいかと思います。じゃちょっと余談長くなったんですけど、ここからじゃあ、入れということで、構造化設計という形で、山田が1時間ちょっと紹介したいと思います。まあ、私自身リコーという会社でずっと開発やっておりまして、やはりソースコードが大きくなってくると複雑でもう全体が見えないんですね。で、本当に難しいソースコードをメンテナンスしていると、設計図もないと、そういった、まあ世界をたくさん経験しておりまして、いかに上流でですね、品質とモデルを作り込めないかと。いうことをずっとやってきています。で、今回ですね、まあ、構造化設計という形で分析から設計をつながる設計のところをちょっと紹介させていただきたいと思います。で、設計はですね、のセッションは5つ、この5つをちょっと紹介します。1時間でご紹介しますので、ちょっと駆け足になるんですけども、まずは構造化設計ですね。今までの DFD というバブルチャート、あれからソースコードに変換する前に、まず構造図というものを作ります。それが設計構造になります。で、先ほどまでは DFD だけ作っているとですね、それがソフトウェアにどうつながるか見えないかと思うんですけども、まあ、DFD を構造図というところに変換すると、モジュールの関数が出てくるということになります。あと次がですね、設計の品質。いかに上流で品質を作り込むかという形で、モデルの時点でいいモデルなのか悪いモデルなのかを判断する尺度ですね。ここをちょっと紹介したいと思います。で、3番目がアーキテクチャの設計。で、まあ、システムが大きくなってきたりですね、いわゆる組み込みですと、非機能要件みたいなものがたくさんあります。で、分析時は、基本的には非機能要件とか手段系は考慮しない、してはいけないということになってますね。で、ここで、初めてアーキテクチャ設計という形で、全体のソフトウェアコードをどうするのとか、非機能要件をどうするのとか、ここで考えることになります。ここはですね、簡単な事例だけをちょっと紹介いたします。で、その次にモジュール仕様という形で、バブルチャートが、構造図になって、その構造図が、まあ、関数になるんですね。その関数の仕様を決めるところがモジュール仕様と呼ばれています。で、最後がですね、仕様変更への対応という形で、特に組み込み系のソフトウェアの場合はですね、同じものをずっと作り続けていたりですね、同じ時期に複数の機種を同時に開発しなきゃいけないと。要するに補充が大切なんですね。ソフトウェア一回作って動かして終わりじゃなくて、一機種目作ってから次の機種、あるいは同時に開発している機種に使われなきゃいけないと。そういった形で、保守性の高い、分かりやすいソフトウェアを作るということをちょっとお話したいと思います。で、まず構造化設計。ここが今日の一応、こちらの方の主題になりますけども。で、いきなり、構造化、こういったバブルチャートですね。これ一列に書いてありますけども、今までお話しされていたこのバブルと、フローでこう流れてきています。で、大きく方法になるんですけども、2つの方法があります。STS 分割技法。これはここのちょっ ちょソースとトランスフォームとシンクという形で、源泉変換吸収の頭文字を3文字取って STS 分割技法と呼んでますけども、でここで DFD を全体眺めてみてですね、最大抽象点、これが非常に難しいんですけども、そのシステムの本質的なもの、一番そのシステムの目的を表しているフローを探します。でそのフローで囲まれたところを変換モジュールとしてこう中央に置きですね、そこへのインプットの側を源泉モジュールとして、まあ、左側に置くと、でアウトプット側は吸収モジュールとしてこちらに置いて、まあ、ボスを作るというんですけども、そこの3つを束ねるボスを作ると、こういった形にするとですね、今度この関数、これモジュールになってですね、この関数がこれを呼び出す、でこの下にモジュールがどんどんつながっていくという形の関数の呼び出し構造ができます。それもこの STS 分割技法にすると、まあ、左右均衡な綺麗な形になると言われております。これがまあ一つ大きなやり方ですね。でもう一つは TR 分割技法というんですけども、これはトランザクションです。でトランザクションっていうのはデータがここに来てですね、このデータの中身によっていろんな処理をここをずっと連ねるというものですね。データの中身によって処理のやり方が違うと、で最後に表示させたりアウトプットしたりすると、でそれをですね、制御モジュールをここに置きまして、まあ、入力側、これあれだ、入力側が今ないんですね。で、トランザクションの1、2、3っていうのをぶら下げて、こちら側に4を置くと。で、この1より以前に、ここにあったとしたら、この左側に置くんですね。右側ですか、左側ですね。そうすると、まあ、関数の呼び出す構造がきれいになるという形になっております。で、ちょっとやり方から入ってしまったんですけども、構造化分析から設計への変換はですね、非常に基本的には単純です。こういったバブル、あるいは、制御バーですね、これが状態遷移とかですね、コントロールをするわけですけども、こういったものをそれぞれこの四角のモジュールというものに置き換えて、それで最大抽象点というか一番システムの本質を表すものを上にぶら下げます。そうするとこれからこれを呼び出す、これを呼び出すという形に変換していくだけなんですね。だからこの DFD 分析がきれいにできていると設計構造は基本的には自然に得られます。でこの S っていうのはこの制御バーの S で、まあ、制御バーが上に来て 1,2,3 をこうぶら下げているという単純な形になりますということですね。でここで表記法を一つだけちょっと整理しておくのがですね、この矢印というのがいろいろな使われ方しているので、まあ、今後のリファレンスのためにちょっとここで整理しているだけです。これはですね、分析時はこの実線と破線があるんですけども、データの流れ、制御の流れ、これ DFD の使い方です。で構造図ではですね、呼び出し関係になります。このモジュール、この関数がこの関数を呼び出すという呼び出し関係で矢印になります。で、何回か出てくるんですけども、状態遷移図は、状態、この四角が状態で、この矢印がイベントスラッシュアクション、このイベントが起きたときにアクションを書くという書き方で、まあ、こういった、まあ、同じ矢印でもですね、表記法が違うといろんな意味を持つと、まあ、このモデリングはですね、いろんな場で使うことができます。 単一でですね、だからいろんなモデルの表記法をですね、覚えて現場で個別に適用する、そうしてディスカッションするということで、まあ、全員で作り上げてですね、いい品質のものができていくと思います。でここはですね、ちょっと一つだけサンプルなんですけども、まあ、先ほども出てきたかと思うんですけど、このモードごとに温度のカーブが違いますと、でそれをどのモードによってどれを起動するかというコントロールがここに書かれていると。こういった DFD を単純に、ごめんなさい、この S1 というのがこの状態遷移図ですね、まあ、非常に単純であまりちょっと冗長なんですけども、これ実はモデル的にはですね、ここにモードがあるのに状態でまたモードで同じような制御をしていて、このプロセスを起動しているということになっています。でこれをどのように構造化設計するかというとですね、これ言葉で書いてあるのでちょっとイメージ湧きにくいかもしれないんですけども、まずは構造化分析の DFD に基づいて、今回の場合制御系なので最大抽象点というものを見つけます。で先ほどの源泉変換吸収スタイルを作ると、その時ボスとして制御モジュールを作ると、これ先ほどちょっといきなり出てきたこういったものですね、この親分、 親分という意味でボスっていうのを作ります。で、制御バーをモジュールに置き換えます。まあ、大体制御バーはディスパッチャーになることが多いんですけどね、制御プロセスを制御しているので複数のモジュールを、まあ、起動するような役割になります。で、その他のバブルをモジュールに置き換えます。まあ、先ほどあった、まあ、ここ言葉で書くとあれなんですけども、この制御バーとこの丸バブルを全部四角に置き換えるということですね。で、あと外部データの入出力のモジュールを追加します。で、データの入出力を考えるという形で、考えると、あの小さな DFD でも 2つのやり方あるんですね。制御バーをこう上にボスとして持ってきてですね、入力部分はイベント入力部、これ新規に作ります。で、モードが並んでデータのアクセスルーチンを作ると。で、これは、初めて出てきたかと思うんですけども、四角の中に上、境界があってですね、下がデータで、そのアクセス取得と設定だけですけども、アクセスを上に書くと、そうすると関数になると、まあ、これデータハイディングモジュール、データ隠蔽モジュールといってですね、まあ、オブジェクト指向でいうとクラスに近いようなものですよね。データに直接アクセスしないようにデータへのアクセス関数を作ると。で、それをまあ呼び出すように作っていきます。で、こういったタイプとちょっと、まあ、2名前重ねてみると、まあ、並べてみると分かるかと思うんですけども、ちょっとだけ左右の形が違ってくるんですね。これをこっちに持ってきただけなのかな。まあ、単純に DFD から単純に構造図は得られるんですけども、構造図の形はちょっとやっぱり変わってきますので、まあ、どちらがいいかを形を見ながら、まあ、決めていくと。で、どちらが絶対にいいということは答えはないんですね。だから、より良いもの、まあ、こちらでいいやという最善のものを選んでいくというところで、十分だと思います。で、これが構造図、ストラクチャーチャートといわれる設計図ですね、の作り方です。まあ、非常に DFD から単純にモジュールの呼び出し構造を作りましょうと。で、ポイントは最大抽象点、システムの最も重要なところを上位モジュールとして置いてですね、それから、まあ、派生するモジュールをこうぶら下げていくというような作り方になります。構造図を作るとですね、一番上にメイン関数が来ると思う方もいらっしゃるんですけども、一番上はメイン関数じゃないですね。基本的にシステムの一番重要なお湯を沸かすとかですね、そういったものが出てくると思われます。で、設計図にはですね、コヒージョンとカップリングという設計の尺度がありますので、そちらを紹介したいと思います。で、設計の品質を大きく分けてですね、モジュールの分割の方法、あとコヒージョンとカップリングと。で、今回コヒージョンということをですね、初めて聞く方はですね、今日のセミナーの中で一つだけ覚えて帰ってほしいものがあるとしたら、このコヒージョンになります。ぜひですね、聞いたことない方はですね、これを覚えて帰っていただければと思います。で、まずモジュール分割ですけども、モジュールはやっぱり、まあ、30行あるいは A4 1枚で入るサイズとかですね、そういったサイズで関数を作っていくと、まあ、分かりやすくなると言います。実際でも現場ではですね、例えば1000行とかの関数とか見かけたことありますよね。一つのファイルで1万行あるファイルとかですね、やっぱりそういったものを作るともう管理できなくて、その作った人しか分かんなくなるんですね。で、こういった、まあ、小さいモジュール、比較的まあ何がしているかが一目瞭然のようなモジュールを組み立てて作ってあげることによって、まあ、誰が見ても設計図が分かると、まあ、そのソースコードの中まで追わなくても大体の予想はつくということになりますので、まあ、まずここが一番基本ですね。モジュールの目的を持った分かりやすい単位に分けていくというところですね。で、あとはシステムの明快さ、これはシステムの全体の形です。構造図にすると、まあ、モジュールが100個あったら100個のこのツリー状のものができるんですけども、それが偏ってると良くないんですね。で、これは今日は図はないんですけども、まあ、均衡型システムと呼ばれてまして、左右が均衡、で上下が論理物理。これ何を言ってるかと、どんどん戻っちゃいますけども、これがいいかな。で、ですね、これ最大抽象点を持ち上げるので、一番上が論理的なものになります。お湯を沸かす。 で下の方になればなるほどこのハードウェアを制御するようなモジュールになっていくと。それが上が論理物理ですね。で左右はですね均衡って書いてありますけども、左側のこの入ってくるモジュールと出ていくモジュールで、真ん中の変換モジュールがバランスよく左右均衡で、まあバランスよくできているという形で、こんな形になるとシステム全体の形がいいですねということで、これよくあのイスラム教のモスクの屋根の形ですね、あのちょっととんがって真ん中がちょっとあの出ていてですね、下がちょっとだけ締まっていると、そういう形になるとまあ綺麗な形だと言われていますけどね。であと重複の極小化ですね、これあのコピー&ペーストでですね、一部分をこう切り張りしたりですね、切り張りプログラミングって意外とすぐ動いちゃうんで手っ取り早くやっちゃうんですけども、そういったものは本当に保守性を落としていきます。で構造図を書くとですね、同じような機能がやっぱり分散していると分かるんですね。ソースコードで断片が分散しているとちょっと見つからないんですけども、まあ、構造図を作ることによって似たような機能のところをなくしていくといったことが非常に大切ですね。で最後に、まあ、情報隠蔽という形で、やっぱりあのグローバルデータというのは、まあ、一番悪いものの典型例としてありますけども、特にデータはですね、データに直接アクセスしないと、そのアクセス関数を作っていくことが大切だというところですね。まあ、それがオブジェクト思考だとクラスにつながっていきますけども、データはまあ隠蔽してあげましょうと、まあ、こういったところが個別のまあ設計の良し悪しを判断する尺度になっていきます。で今日はですね、あのコヒージョンとカップリング、これが非常にあのですね、構造化設計では重要ですので、あの紹介したいと思います。これコヒージョンというのを初めて聞いた方っていらっしゃいます？あ、やっぱり半分ぐらい、あ、今日は多いかな。ですね、まあ、コヒージョンっていうのはですね、あの化学の世界の粒度の結合度の強さなんですね。粒子が、まあ、なんていうの、原子か粒子かな、結合が密着していると硬い鉱物になるんですけども、その結合度の硬さから来ている化学の言葉です。でそれで何かというと、モジュールの内部の結合度が高い、要するに同じ目的を持ったモジュールになっているか、関数になっているかということですね。一つの関数でいろいろなことをやっているとコヒージョンが低いと言われて悪いモジュールだと言われます。で単一な目的、機能、責務だけの関数はコヒージョンが高い、いいモジュールだと言われています。でこれは定量的にちょっと測ることはなかなか難しいんですけども、関数の中を見るとですね、この7つに大体分類されます。機能的、蓄次的、通信的、手順的、一時的、ちょっと分かりにくいんですけども、まあ、これをちょっと一個ずつちょっと紹介していきたいと思います。で良いコヒージョンですけども、大体この3つまでは良いと言われています。まず機能的ですね。あの構造化分析設計というのは機能の視点で分割していきます。要するに関心ごとを分離していくんですけども、それが同じ機能を持っているか、同じ目的を持っているか、そういった同じ目的を持った関数ですね、これはコヒージョンが一番高い、機能的と呼ばれています。構造化設計の場合はこれを目指しましょうというところですね。であと、あとの2つはですね、ちょっと似ているんですけども、そのモジュールが取り扱うデータが、まあ、単一というかですね、同じ目的を持っていると、その同じ目的を持ったデータに対するアクセス関数であれば、それが、蓄次的、通信的と呼ばれます。要するにモジュールの中に複数のいろんな雑多なデータを取り扱わないと、一つの、同じ種類のデータに対して、ですね、機能集合を作り上げていくのが蓄次的、通信的です。でここからがですね、大体悪いと言われるものなんですけども、手順的、まあ、名前ちょっと覚えづらいであれなんですけどね、ポイントは複数データですね。いろんな、その関数の中にいろんなデータが内在してますよと。で、そのデータに対していろんな処理をしていると。いうと、コヒージョンが手順的と言われてですね、ちょっと悪くなっていくと。で、一時的というのは、その時に実行しなければいけない処理が混ざっているものですね。これ最初はですね、意外とこう皆さんモジュール分化するんで作らないんですけども、デバッグしていくと、あ、ここの処理の中でこれをやっておくといいやとかですね、 そうやって処理をですね、一つの関数の中に入れていっていくとですね、形字変化で時間が経つにつれてこの一時的になっちゃうんですね。この関数はどうなるかというと、後から見るとわからないんですね。なんでここで、なぜここでこの処理をしているのかが見えない。そういったものが集まっているものが、まあ、一時的と呼ばれています。で、論理的、これはですね、一見いい名前に見えるんですけども、実は非論理的と言われてまして、外部から使用するためにいろんな関数を便宜的に集めたものですね。で、便宜的に集めているので、そのモジュール自体はが何しているのかを一言で表すことができない。これとこれとこれとこれの機能をしてますと、それの寄せ集めですと、そういったものですね。あと偶発的、全く相関のない機能の寄せ集め、先ほどのデバッグの時でもですね、まあ、この変数が2倍大きくなっているんで2で割っちゃおうとかですね、まあ、そういう極端な例はないと思うんですけども、なぜそのモジュールが、その機能が入っているのかがわからない、その処理がわからないと、意外とありますよね、実際。で、こっちのやっぱりコヒージョンが悪いというものはですね、関数の名前だけでその中身を理解できないんですね。中身、内容のソースコードを追いかけて初めてその関数が何をやっているかが分かると。で、作った人以外しか分からなくなっていったりですね、いろいろこう時間経過で処理がこう追加されていくと、最後にはお化けみたいな関数、何やってるか分からないモジュールになっているということですね。これがまあ今日の構造化設計での一番の主題です。で、これを防ぐために実は分析するんですね。で、バブルチャートを作ると機能を論理的に分解していきます。そうするとそのバブルから出来上がったモジュールっていうのは基本的にはコヒージョンが高いモジュールになるはずです。そういった意味でまあ分析をしましょうと。で、 DFD で作るっていうのはまあ関心ごとを分離するという形で機能ごとに分けていくんですけども、単一な目的を持ったバブルを作っていくと、それがモジュールになって、まあ、コヒージョンが高いモジュールが出来上がるということになります。よろしいでしょうかね。で、次はこのカップリングと言われるもので、これ出てなかったかな。で、関数でいうとこれ引数と戻り値ですと思ってください。モジュールの呼び出し構造を構造図書くわけですけども、そのモジュール間にどういうデータが引き渡されるか、あるいはどういうデータが戻っていくか、それをカップリングと呼びます。まあ、関数の引数と戻り値ですね。それも関数の要するに引数と戻り値がですね、たくさんのデータをやり取りしていると、その2つの関数はもう切り離せなくなっちゃうんですね。で、シンプルなデータ、例えば単純な、まあ、なんか数値データだけですと、その関数はまあ切り離すことができると、そういった意味でまあカップリングという言ってるんですけども、カップリングは先ほどのように強いカップリング、要はこのモジュールはもう強く結合しているので切り離せないっていうのはいうものが悪いんですね。で、カップリングは弱いほどいいという尺度になります。まあ、こちらも7段階ありまして、ちょっとずつ紹介していきたいと思います。で、一番いいと言われているのは単純なデータ結合ですね。データを何らかの単一なデータを送って、まあ、何らかの単一なデータが返ってくるようなデータだけでつなが呼び出し関係ができているもので、次がですね、まあ、構造体、まあ、C 言語ですと構造体とかよく使われると思うんですけども、それの、まあ、構造体っていうのはそもそも同じ目的を持ったデータを集めていますので、そういった良い構造体であったらいいですよと。あと、バンドリング結合っていうのはですね、これバンドルっていうのはソフトをバンドルするとか、そっちのバンドルですね、含むという形で、あと、まあ、入れ物に入れて渡すようなものですね。これも複数のフィールドから構成される構造体、構造体をまとめて送ったり、そういったもの、これも大体ちょっといいぐらいで、使い方自由の万能構造体、いろんなものを入れちゃえというのは良くないんですね。という意味で、大体ここまでがいいものと言われています。で、悪い代表例がですね、フラグなんですね。フラグを渡すということは相手のモジュールを制御しているんですね。 そういう意味でもう切り離せなくなってしまいます。で、制御結合、相手にフラグを渡して相手の内部状態をそのフラグで外から制御してしまえ、そういった結合は悪いと言われます。あとハイブリッド結合ですね。まあ、値の範囲によって意味の異なるデータ、例えば0から100までが温度で101番からがエラーコードとかですね、一つのデータで数値によっていろんな意味を持たせるようなもの、まあ、昔のメモリーが少ない時代とかですね、そういったテクニック、メモリーの消費量を少なくするためにそういった使い方もしてますけども、まあ、基本的にはやっぱり設計上は分かりにくくなります。で、よく言われているグローバルデータですね、どこからでもアクセスできるグローバルデータは共有結合と言われて、これも悪いデータですね、悪いカップリングですね。で、内容結合、これはですね、もうアセンブラでしか書きません。関数の途中にこう割り込むような呼び出し方ですね。アセンブラだと書けてですね、これもメモリーを小さくするために途中からの関数呼び出しを許しちゃえって感じなんですけども、これはもうC のコンパイラーさんがそういうことを許しませんので、これは書くことができません。なので、まあ忘れておいてください。でですね、先ほどのコヒージョンはだいたい7段階で徐々に悪くなっていくんですけども、カップリングはこれあんまり順番ないんですね。さっき の E と言われているこのバンドリング結合も、まあ、悪かったらここあたりに位置してしまうように、まあ、ここの、まあ、フラグ全部悪いわけじゃなくて、まあ、分かりやすいフラグだったら E というレベルがありますので、この順番ちょっと入れ替わります。その中身を見ないと分からないといったところで、注意して使ってみてください。で、ここで初めて分析の効用、まあ、何回も言ってますけども、分析 DFD で機能分割する。で、先ほど獅子落としで二神さんがここでディスカッションしたような議論を分析時にすることによって、コヒージョンの高い設計モジュールが得られるといったところなんですね。だから分析しましょうということになります。で、コヒージョンが高くて結合度が弱いという設計が手に入りますといったところですね。で、ここまでが次第で、あとはちょっと重要なところだけ、ポイントだけ紹介していきますけども、で、アーキテクチャ設計はこれですね、やっぱりいろんなやり方があります。で、今日はですね、まあ、一つの、まあ、やり方のサンプルだと思って聞いてみてください。で、アーキテクチャ設計の中でまず何をするかというと、パッケージ分割なんですね。大きな、まあ、構造図ができていくときに、どこで、まあ、タスクとかですね、並行処理をタスクで実装するか、並行処理をさせるかというところを決める必要があります。で、これはですね、システムが大きいと先にサブシステム分割して、まあ、グループごとに分けたりする場合もあるでしょうし、まあ、このように構造図、全体の構造図を作ってから切り、タスク分化するということも可能ですということで、まあ、基本的には構造図がこうできたときに、ここのスレッドとこことここをこういうふうに分けましょうと、要するにこの3つがタスクとして並行処理していくような形ですね。そういった形で分けましょうという設計ができます。で、ここになるとですね、人員配置、例えば本当にグループが違うからここで分けてしまうとか、そういうマネジメントの要素も入ってきますので、まあ、構造図から論理的に切れば全て OK だというわけではないことに、まあ、注意が必要ですということですね。だからここあたりになると本当に答えがない、その、プロジェクト、その体制とかですね、そのソフトウェアの複雑さに応じていつこうタスク分化するかというのが変わってきます。で、構造図から論理的に切ることができますよという一例ですね。で、非機能要件、これがですね、組み込み系だとやっぱり非常に重要になるんですね。時間的制約とかですね、リソースで、現場、環境上の制約とか、まあ、フォートトレランス的な要素で、これは考えなきゃいけないんですけども、先ほどあったようにこれ分析時で考えちゃいけないんですね。基本的にはバブルチャート DFD を作るときは、そのシステムが何を表現するのか、何を、まあ、ホワットなんですけども、何を表現するのかだけをこう追求していきます。だからこういった制約条件は基本的には DFD では考慮しません。で、実 設計するときにその何を作るという、まあ、ビジネスのモデルのような DFD を構造図に落とすときにこういった引き能要件を考慮していくことになります。で、引き能要件の、まあ、開発の例を、まあ、ちょっと2つぐらい紹介いたしますと、まあ、ここもですねモデル化しましょうということが、まあ、伝えたいことなんですけどね、こういった図で周期制御をですね図解してみんなでディスカッションすることができます。この表記法はないです何表記法ということはなくてですね、設計まあ、ある人がこういった絵を描いて設計の説明をしている、表記法のルールはないんですけども、これで分かりやすく説明しているという一例ですね。やっぱりこういこれをですね日本語で書くと多分本当にディスカッションもできないし理解も非常に難しいと思います。まあ、こういった絵で書くとですね、水温のセンサーは、まあ、1ヘルツ単位で来るんだなとかですね、そういったものがこうディスカッションできますので非常にまあ分かりやすくなるというところですね。あとまあよくあるのはワーストケースをこう積み上げてみるような図ですね。で、まあ、100ミリ周期でなんか制御していてその100ミリ周期以上の処理がないかと、あるいは100ミリ周期なのでここのセンサー検出から遅れが、まあ、出てくるのは仕方ないですねと、こういったところを、まあ時間の積み上げあるいは時間のディレイを読むという形でこういった図を、まあ、単純に書いてみることもできます。まあ、これも一つの例ですね。で、これがちょっとまとめてあるだけですけども、タイムリー性という形で、まあ、ワーストケースを積み上げてみると。で、よく言われるのがハードリアルタイムとソフトリアルタイムですね。まあ、ハードリアルタイムっていうのはその時間までに追いつかないと、まあ、ハードウェア的にもう処理が継続できないと。DMA とかですね、なんかの制御、あるいは通信の応答、そういったある時間内に処理を終えないとおじゃになってしまうような処理、それをハードリアルタイムって呼んでます。で、ソフトリアルタイムっていうのはだいたいユーザーへの応答性ですね。まあ、だいたい人間は 0.2 秒、200ミリセカンドぐらいの応答だと自然に感じるんですけども、逆にそれより早く画面がこう切り替わったりするとちらつきになってしまうし、それよりやっぱり遅いと感じちゃうんですね。まあ、組み込み機器の場合は 0.2 秒ぐらいで制御できるようなユーザーインターフェースがいいのかなと思っております。あとやっぱり平行性を見ていくというところですね。で、先ほどの例えばやっぱりこういった一番下のハードウェアを制御するところにはですね、ハードウェアの性能から、まあ、応答時間処理を投げてから応答時間が遅いとかですね、そういったものも出てきます。そういったものを考慮して平行性を考えましょうと。で、スケジューリング方式ですね。まあ、今組み込みソフトで小さいものでも OS 入ってる場合が多いのかなと思いますので、その OS のスケジューリングを、まあ、どういったスケジューリングするのというのを考えるということが必要になってきます。イベントドリブンなのか、まあ、周期制御的なものなのかという感じですね。あと共有するリソースやデータが存在するか、まあ、こういったものを考えましょうといったところです。で、ここあたりはですね、今日はサンプルだけ紹介するとお話ししてますけども、やっぱり回答はないんですね。そのシステムによってどういったことがを考慮しなきゃいけないのか、これがですね、皆さんの組織には基本的には蓄積されていると思います。で、それが暗黙の了解、暗黙地になってですね、組織に残っている場合もありますので、まあ、ここ本当はまあここで同じ会社の方ですと、自分たちの作っているシステムはどういったことを引き能要件として考慮しなきゃいけないのかをディスカッションしていただくんですけども、今日はちょっとそれを飛ばしますけども、ぜひ会社に書いたときですね、先輩にこういった図を見せて何を考えて作ってますかっていうのをですね、聞くとそれなりに回答返ってくると思いますので、それを図解してなんか確かめてみるといったところも心がけてみるとですね、システムの分からなかったところが見えてくる可能性はあります。いいかな、ちょっと早いかな。で、ここあたりまでが設計なんですけども、ちょっと途中ですけども、何かここが分からないとかですね、質問とかあれば、こ ここで聞いちゃいますけど、ちょっと早いかな、いいっすかね。あとは2つ非常に簡単というか、まあ、モジュール仕様のはポイントは1つだけなので簡単に終わりますけども、じゃあ次進みます。でモジュール仕様はですね、あの構造図の四角の一個一個をの仕様書を作るんですね。詳細設計とか、まあ、言ってるところもあるかもしれませんし、本当にモジュール仕様一覧、あモジュール仕様設計とか言ってるところもあるかと思うんですけども、モジュール仕様を書きます。でモジュール仕様にはですね、インターフェース仕様と機能仕様、この2つがあるということがここのポイントですね。で重要なのはインターフェース仕様なんです。このモジュール仕様に関してはインターフェース仕様が重要だということさえ覚えて帰っていただければいいかと思います。要するにその関数がどういう手順で使われるものなのか、で何を実現してくれるものなのかという外から見た仕様ですね。そのモジュールの外から見た仕様をインターフェース仕様と呼びます。でインターフェース契約とかも呼ばれてですね、仕様を書いたからにはそのモジュールは機能を提供しなければいけないという契約をしたということになるという形でインターフェース契約とも言われます。要するにこちらが非常に重要と。であと機能仕様の方はですね、その機能をどのように実現するかなので、実はその関数に任せておけばいいんですね。隠蔽されていくもの置くものなので、こちらはあんまり重要じゃないと。で特に疑似コードで書くだったらもうソースコードで書いた方が早いなという世界ですので、まあ、こちら実は書かないでソースコードでもう書いちゃってもいいかなと思っています。で分析時にはですね、プロセススペックというものを厳密にやると書きますので、それをそのまま利用することもできますといったところですね。であとはまた例なんですけども、モジュール仕様一覧、単純に先ほどの構造図のモジュールを一個一個ちょっと書いてるだけです。それで何をするのと、こういう一覧表を作りましょうといったところですね。でモジュールのインターフェース仕様の例、まあ、これもですね、皆さんソースコードの関数のヘッダーファイルとかにこういったものを書いている方も多いかと思うんですけども、基本的にはそれで十分だと思いますね。これをきちっと書けること、名称と目的、引数、戻り値、それを関数ごとに定義すること、これが非常に大切になります。でソースコードのヘッダーファイルにもヘッダーというか、まあ、関数のヘディングにこういった情報を書いておくだけでも使用書になると思います。で機能仕様の例ですけども、まあ、あとその関数の中で何をするのという、疑似コードでこう書く、まあ、これだと P スペックなんですけども、こう書いていくようなものを貼り付けると、まあ、これも一つの例題です。で実はでもここの P スペックあんまり良くなくてですね、ちょっとした罠がっていうのはですね、ここでタイミングを制御してるんですね。実はなんかいろんな、なんか終了するタイミングでこれをするとかですね、こういったものは何がなぜ悪いかというと、この関数の中でタイミングを制御するような設計をしちゃいけない。ここはやっぱり単純に動くものを作るですね。でこういったタイミングを考慮しなきゃいけない設計はもっと上位の構造図あるいは DFD とかですね、そこでまあ定義するべきことですよねと。まあ、結局ここまでやってもこの関数の中が複雑、要するにモジュールの中の処理がいろんな条件分けとかで複雑になっていたらあんまり意味ないですよといったことが、まあここでちょっとした罠かということで書かれています。で最後の項目ですね。いいかな。最後は仕様変更への対応、保守性という形です。やっぱり機能仕様がですね、最初にもう決まって絶対フィックするということは基本的にはないと思います。いろんな要因、で作っている途中で仕様が変更されていくと、でそれに対応しながらものを作るというのが、まあ、我々の置かれた世界だと思います。その時にですね、先ほどあった関数の中を追いかけて、あここで処理をすればいいやと、ソースコードを追いかけてここで処理をすればいいやというところでスイッチケース、条件文をどんどん追加すると、まあ、 スパゲッティになるんですね。当たり前ですけども、で構造図の場合どうするかというと、まず構造図を見ると、で構造図上どこのモジュール、どこにモジュールを追加すればいいのか、その視点で設計していくんですね。そうすると複雑度はそんなに上がっていかないと。要するにソースコードの中で場合分けでその処理のところでスイッチケース文を書いていくと、どんどんスパゲッティになっていくんですけども、構造図上で箱を1個追加する、あるいはその箱の中の、まあ、が変わっているということを書くということで、設計上の複雑度が、まあ、増していかないと。要するに構造図で、変更点を特定しましょうということですね。でもちろん修正は局所的、一番やっぱり修正が早いのは構造図上で該当する箇所を見つけてそこだけを変えると。でその中、そこを変えても先ほどのインターフェース仕様は変わってないので他には全く影響がないと。そういったモジュール構成が作られていけば、まあ保守性、仕様変更に強くなるといったところですね。でそれを老舗温泉旅館って言ってるんですけども、プログラムの流れを追って修正していくと、まあ、増築ですね。でそれもアドホックに 増築していくとですね、まあ、新鮮温泉旅館だと2階と3階がつながってたり、離れと何だろうな、本館がこうすごい迷路みたいにつながっていたりするんですけども、やっぱり建築でこうアドホックに作っていくのは目に見えるんですけども、ソフトウェアも実は一緒のことをやってるんですよと。2階と3階つながっていたりですね、迷路みたいになっているソフトウェアが容易にできてしまいますという形で、まあ、新鮮温泉旅館と呼んでおります。で今はですね、やっぱりエンジニアリングですので設計図から修正箇所を特定しましょうと、まあ、工学的な建築基礎をしっかりして作りましょうと、その基礎がまあ構造図ですよねというところですね。まあ、構造図で作っていけば、まあ、新鮮温泉旅館みたいに迷路みたいにはならないはずですといったところです。ここあたりにですね、俯瞰とかですね、全体を見る力とかですね、まず全体から見て、まあ、トップダウンで設計していくような、スタイルに変わらなきゃいけないんですね。ここが意外と、まあ、日本のエンジニアっていうか現場の皆さんはですね、ソースコードから積み上げていって全体を作るっていう雰囲気でやってる方も多いかと思うんですけども、まずやっぱり全体の設計図があって、そこからトップダウンでモジュールをこう作っていくというような、流れに、まあ、設計の方法に変わらなきゃいけないんですね。変わらないとモデリングしている意味はなくなります。でもそこの変化がですね、非常に難しいですね。これ何回かやっぱり訓練して、まあ、実際やってみながら、そっちの、まあ、フォワードエンジニアリングになるんですけども、分析して設計してソースコードを落としましょうと、で全体を見てから詳細を作りましょうと、まあ、言うと当たり前に聞こえるんですけども、意外と詳細から作って積み上げて全体を作っているんではないかなと思います。あとやっぱり長持ちする設計なんですね。で我々固定変動の分離と呼んでますけども、いろんな機種、複数の機種に対応しなければならないことが多いかと思います。でその時にですね、やっぱり固定部分と変動部分を分離していきましょうと。でよくあるのがコンパイルスイッチで機種ごとに多分こう切ってたりですね、そうすると設計以上にコンパイルスイッチがもう複雑に入り組んでいてわからないと。でどうしてもそのコンパイルスイッチって設計した後にソースコードの内部にこう作ってしまうので、設計してないんですね。設計せずにその場でアドホックにこう実装ソースコードに埋め込んでしまいます。そういったものをなくしてですね、設計図上で固定と変動部分を明らかにしていくということがまあ大切ですよねと。で今コンパイルスイッチでやってる方もですね、コンパイルスイッチに機種名を入れずにですね、機能名、コンパイルスイッチの名前を機能群にしていくだけでもかなり後で整理することができるかと思います。まあ、だいたい組み込みのソースコードは私たちの周りにあるものを見てもですね、コンパイルスイッチがたくさんあってですね、なんか分からなくなっているということが多いかと思います。で構造図上で固定変動を まあ、分離できると非常にいい設計になりますよと。で、固定と変動部分っていうのはなかなかこう将来予測できないんですね。できないんですけども、今の機種でどこが変動部分だったっていうのを積み上げていく、そういった経験値を貯めていくと、その後そのうちだんだん固定と変動が管理されていくということになるかと思います。で、今ホットじゃないんですけど、まあ、プロダクトラインという技術もありますけども、プロダクトラインはこういったものを積み重ねているというものですよね。固定部分と変動部分を設計上分けて、それを再利用するようにマネジメントしていきましょうといったところをきちっとやっていくことが、まあ、組み込みは本当に命題かなと思います。あとは設計図でレビューしましょうと。レビュー。で、ソースコードを追わないとわからないとかですね、作った人しかわからない。組み込み意外とこういったことも多いかと思うんですけども、まあ、設計図を作って、一人で作るんじゃなくてみんなで作っていくと。チームで作っていくようなことが重要ですよと。やっぱりソースコードですと品質もですね、結局テストフェーズになってから、テストされてから品質を作り込む。で、実際テストになってから本番の設計だとかですね、そういった、ところもあるかと思うんですけども、やっぱりまず設計時にレビューして、極力そこで、まあ、バグを、まあ、入らないようにして実装を持っていきましょうといったところですね。で、最後、ちょっと駆け足だったんですけども、最後まとめてみますとですね、まあ、5つのことをお話ししました。ここが一番重要で、構造化設計 DFD という分析をすれば、それの最大抽象点を見つけてモジュールをぶら下げてあげると構造図できますというところです。分析しましょうと。で、設計の品質という話では、まあ、コヒージョンとカップリング、初めての方も多かったと思うんですけども、まあ、特にやっぱりコヒージョン、関数のコヒージョンを高くしようと、そこを目指してください。で、このコヒージョンを高くするとですね、先ほどの固定と変動部分も切り分けしやすくなりますし、いろんなもう副作用というかですね、いい方向への副作用があります、あるはずですので、まずやっぱりコヒージョンの高いモジュール構造を作るのが、プロダクトラインにしてもですね、保守の設計にしても、それがまず第一歩です。そう、長々としたソースコード、複雑なソースコードからですと何にも戦略的に設計できないんですね。引き継ぎも大変ですと。そういった意味で、高いコーヒージョンのモジュールを作っていきましょうと。だと、カップリングは弱いもので保守しやすいソフトウェアということですね。で、アーキテクチャ設計は、まあ、いろいろな暗黙の知識が多分皆さんのところにありますので、そういったものをですね、生かす仕組み、まあ、ここになるとプロセス改善とかになるかと思うんですけども、アーキテクチャ設計の暗黙の知識を文書化して組織の資産に残していきましょうといったところ。で、モジュール仕様、これはですね、関数一個一個について書いていくんですけども、あまり、まあ、手間をかけずにインターフェース仕様だけをソースコードに埋め込むだけでも、まあ、十分ですし、まあ、時間あまりかけてもしょうがないのかなと思います。で、最後に仕様変更への対応という形で、まあ、分かりやすい設計構造で全体を見てから局所的に直していきましょうといったお話をさせていただきました。